皆さんこんにちは、こんばんは、奈良南です。奈良南のボストンクラブレディオ、今回も始めていきたいと思います。今回は初の試みとして、日課の散歩中にポッドキャストを収録してみようと思います。いわゆる屋外収録ってやつです。日課ね、家から日課っていうか週に 3,4 回なんですけど、家からいろんなコースで、まあだいたい1万歩を目安にして1時間ぐらい歩くんですけれども、そういったランニングの、ウォーキングのコースですね、を、まあ一番多いのがスーパーとかですね、直売所を巡るために歩くような感じでやっています。たまにね、通行人の人とすれ違うと不審がられるので収録サイレントな状況になっちゃいます、すいません。今日はね、半日お休みなんで、午前中の仕事終わって帰ってきてから家帰って、子供たちが帰ってきたのキャッチして、近く片道2、3キロのところにある JA の直売所に向かって歩いております。はい、うまいこと撮れてるのか分かんないで後から聞き直してみますね。はい、この間の 12.6 のノアを見て、ボスクラでちょっとレビューっていうのを生意気にもさせていただいた後に、ようやくですね、我慢してた国さんのプゴトと富士山のコブラクラッチ、富士コブラを聞いて、お二人のですね、レビュー、代々木のレビューを聞いたんですけども、やっぱり微妙な見方の違いはあれ、やっぱりメインはすごかったという理解で、捉え方でいいんだなって再認識しました。でまだアベマで見れるので、昨日の夜ね、うちの、小学生の長男と一緒にアベマで見返しましたよ。塩崎対杉浦で、その時に、リアルタイム視聴をして気づかなかったというか、忘れ去ってたことがいっぱいありましたね。フロントネックロックとか、場外へのネックスクリューとかね、あんなん覚えてなかったし、雪崩式の、予選スラム切り返して、回転式ひねり式の雪崩式ブレインバスターになったりとか、あんなの全然、気づいてなかったです、本当に。うちの長男もですね、もう二人の戦いざまにあっけに取られてまして、彼の中でも今年のベストバウトは塗り替えられたそうです。でうちの奥さんと娘は塩崎がイケメンなのは分かってて応援はするんですけど、どうも 男対男の武骨な戦いってなるといまいちちょっとね女子的に引いちゃう部分があるみたいで、なんか途中でですね、あの杉浦が場外飛んでったぐらいですごいねって言いながら他の部屋に行っちゃいました。まだちょっとわからないのかな、女子にはっていう感じですね。ね、本当にで、聞いて思ったことは、今も思いついたことを口に走ってるんですけど、やっぱり小川選手ですね、小川選手、早田選手、スティンガー、やっぱりみんな大好きなんですよね。何がそんなにそこまで魅力的なのかっていうことをちょっとなんかもうちょっと知りたいなって思いますよね。絶対そのね、なんかすごい魅力的な部分があるはずなんですよ。それを私が気づいてないだけのような気がしますね。はい、今日はこんな感じでもう漫談で終わっちゃってもいいのかなって思ったりするんで、ちょっとしばらく撮り続けましょうかね。歩きながら渡りの総括をするっていうのも面白そうなんで、いっぺんちょっとやってみましょうか。10チームのうち、5チーム5チームぐらいに分けて、カンペも何もないんですけど思い出して言ってみましょうかね。っていうことで今回はそんな感じで始めていきましょう。はい、奈良南のボストンクラブレイディオはプロレス過疎地奈良県に住む私奈良南が緩めの熱さでプロレスを語る自称ベリースケープロレスポッドキャストです。オーディエンスの皆様の、共感、心のスリーカウントをいただけるように頑張りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。あ、道間違えた、よろしくお願いします。ですね、じゃあ渡りの総括、もうあと決勝戦しか残ってないんでいきましょう。ノアの一連の流れとボス J に割を食ったと思われてる渡りですけども、調子をするとやっぱり後半に向かってだんだんだんだん面白くなってくるなっていうのが一般的な印象じゃないでしょうか。間違ってた、すみません、記憶の中では最下位が棚橋とヘナーレ、ヘナーレースだっけ、ね、でしたね。あの2人はまあ今回はヘナーレお帰りっていうことで、お披露目だったりするんですが、あの動きがとても良かった、グッドシェイプだったっていうことと、一緒ですけど、あれ裕次郎から取ったんだっけな、裕次郎から取ったっていうのはちょっといい点かなと思います。ですね、あでも棚橋の元気のなさすぎるのがちょっと気になる。彼はドームでどうなるんでしょうね。2日とも試合がないっていうふうにはならないとは思うし、 ぱり誰かとスペシャルシングルやって、まあ、いや言葉は選ばなきゃいけませんけど、まあのにぎわいになるのが今のせいぜいかなっていう可能性がありますね。でその次が6点が2ついたんだっけか、イービル組か、イービル組は6点だったな。あんまりタグチムチじゃないんですよね。なんかそれぞれこの力というか動きもコンビネーションもないし、タッグっていう意味では本当に数合わせの一つだったんじゃないかなって思います、ね。まあ、イービルは多分またなんかねストーリーに絡むような何かを準備されてたりするんでしょうし、自分なれば全シリーズですね、最終戦のメインを飾ってたような人間がこのタッグで普通に出てるっていうのもちょっと振り幅大きすぎるんで、なんかねまだ次があるんでしょう。で次がもう一つ6点いたよ。あエリア51ですね。オーウェンズとファレが帰ってきて、いうことですけどね。いや実はこの2人を私は大好きなんですね。何やかんやって試合することが楽しそうですよね。帰ってきたことの喜びっていうのがなんか伝わってくる感じです、ね。合体技もちょっと出してきて、タッグチームは前もやってましたから、2人のチームっていうのはますますちょっと楽しみになってくるんじゃないかと思います。まあ、タッグ戦線に絡んでこないかもしれませんけど、ちょっと技出たら、例えば6人タッグとか8人タッグでも2人がくっついて技が出たらちょっと誰も返せねえよみたいな話になるかもしれませんよね。であとは誰だ、あとは、はい、次10点か。矢野石は基本的にそれぞれの個の力で戦ってる感じがすごい強かった、チームなんですけれども、勝ちを見つけた時のもうなんかとんでもないコンビネーションというか、阿吽の呼吸っていうのはもうちょっと声出るぐらいドンピシャなんですね。前も言いましたけど、ロースリバウンドのフロントスープレックスで相手がその投げられて状態が起きたところからの石井のスライディングラリアットっていうのがドンピシャで決まるっていうのは、やっぱり長く組むことも多かった2人の呼吸かなと思います。で10チームのうちの5チーム目に挙げるのはジ・エンパイアの王冠とコブチームですね。危ねえな、よいしょ。王冠とコブなんですけれども、徐々にですねタッグチームっぽくはなってきてる印象を受けましたけど、やっぱり結局のところそれぞれがシングルプレイヤーな感じがまだしています。 でシリーズ中にもなんかネバーにね最終戦でアピールしちゃったりとかするところも鼓舞あったりするし、王冠もそろそろなんかやってほしいですね。なんだろうかな、もしかしたら次の道館で確か岡田棚橋エナエ組とやるんだっけ。なんでもしかしたら王冠対棚橋っていうシングルとかを組むんじゃないのかなと思ってたりしますね。そんな感じかな、うん、そうですね。やっぱりでも前半はちょっとどうなんだろう、本気のタッグチームっていうこの今まで挙げたところ本気のタッグチームはいなくて、やっぱりどうしても数合わせだったりするし、普段シングルプレイヤーの人がちょっとタッグにも出ましたよ的なチームにならざるを得ないのはもう仕方ないのかなと思います。でもやっぱりそれだけ見どころは多いチームでしたし、後から思うとタッグって後からね見ると面白いのは、こいつとこいつが組んでた時代あったのっていうことがね、ググったりしてね昔の結果とかね見たりすると面白かったりするんで、もうそこはそういうもんで OK じゃないのかなって思ってますね。ということで前半5チームのなんかインプレッションこんな感じで歩きながらまとめていってみましたけど、どうでしょうか。はい、前半終了、もうそろそろ着きそうですので、そんな感じで行きましょう。帰り取れるかな。はい、そしたら後半戦をやっていきましょう。よいしょ。そうですね、今ねちょっと JA の直売所行ってお米5キロ背負って、ついでにいい株があったので株を2つ ちょっとね結構トータルね8キロぐらいを背中に背負いながら歩いてますね。片道3キロ、往復6キロで、まあまあ500キロカロリーぐらい燃えんじゃないかなって感じですね。で、渡りの総括というか、まあ、そういうのの後半戦ですが、あと5チーム、まず思い浮かぶのは、ロスインゴ、高木、真田ですね。で、この2人も個の力で戦ってる感じがあるんですけれども、途中でですね、のしがみカッターみたいなのを出したりですね、いや技の名前あるのかな、ロスインゴマニアの方はご存知かもしれないけどが出てて、結構いい感じでしたよ、うんね、ただまあいかんせんですね、あの2人は、ここで勝っちゃってドームで、タッグマッチ、タッグベルトに挑戦っていう球じゃない感じもするんで、まあそういう意味ではこれぐらいの10点ぐらいで終わってコブが高木にちょっとちょっかい出し始めてっていう展開がいいかなと思います。真田がね G1 であんだけいいところまで行ったのに今ノーテーマっていうのがちょっともったいないですよね。はい、そんな感じですね。で、次に思いつくのがどこだろうか、あ、チャンピオンテッカーズですね。 テッカーズ実は結構ね好きになっちゃったシリーズでした。はい、なんか流れ的にですね、ヒールなんですけども、なんかバレットクラブと彼らがやるときには明らかに自分の中でもベビーフェイスとしてのデンジャラステッカーズに期待をしてしまうんですね。で、それがやっぱり如実に現れてるっていうか、その路線なのか、試合後にですね、耐えたザックがカウント取ったりとか勝ちをもぎ取ると、そこに太一が走ってきて駆け寄って抱き合ったりとかで、すごいいい笑顔なんですよ ね。ゴリッゴリのヒールはあんな笑顔普通見せないでしょうっていうことなんで、もしかしたらテッカーというか鈴木軍のイメージをちょっと親分いない間だけでもね変えちゃおうかな。なんかデスペもね、なんかヒールなんですけど、みんなのなんか捉え方明らかに一時期と変わってますし、そういった意味で鈴木君のイメチェン計画のうちの一つなのかもしれないななんて思ってます。で、次ですね、次がテッカーズも12点だったんだけど勝敗で落ちちゃったんですね。もったいないんだけど、じゃあ仕方ないですね。でも彼らは多分ドームで優勝者と間違いなくマッチが組まれるんで、そこで本当のチャンピオン、真のチャンピオンを決めるっていう戦いをしてくれたらいいと思います。タッグマッチの醍醐味を見たいですね、やっぱりね。はい、で次がですね、ボスくらい一押しのボーム車だったんですけど、本当に惜しかったなと思います。よく言われるニュージャパンカップ以降の吉橋の覚醒 とそれに伴って、勝ち星が増えてくるっていういい流れ循環ですねの中ですね、でボーム社っていうチームが本格始動して、技もですねコンビネーションでだけでも5つか6つあると思うんですね。で本当にいいチームになったなと思ったし、いつかですね、IWGP のタッグを取ってくれるのを期待していいようなチームになっていますね。吉橋はちょっとずつそうやってですね、いいところに上がっていってくれたら嬉しいなと思います、ね、ネバーもねシングルねいつかね巻いてくれるんじゃないかってすごい期待してるんですけどね、どうなることやらですね。で続いてが決勝戦に残った2チームで、G.O.D. とフィンジュースですね。で、G.O.D. はお帰りなさい。あ、フィンジュースもお帰りなさいなのか。あ、でもそうじゃないな。フィンレイはお帰りなさいですね。で、やっぱり G.O.D. ってね、バックステージ見てもカメラに向かっても毒づくしですね。悪者ぶってるし、依然とした、バレットクラブのトップタッグチームっていう印象がありますが、ですね、そろそろですね、これ希望的予測というか希望なんですけど、タンガロアを一人で動いてんのみたいです。スピードあるしパワーあるしって本当になんかいいんですよね。技の名前はクソですけど、それは浮いといて、本当になんかでかい仕事をやってもいいし、 バレットクラブの、何でしょう、一兵卒でとどめとくのはもったいない気がします。もうすでに玉の良さっていうのは皆さん知ってますし、あのカール・アンダーソンのレガシーともいえるガンスタンで試合を簡単にひっくり返すっていうところもあのね、すごい彼の魅力ですし、死んだふりしてていきなり急に上がってくるとかもねありますし、いいですけど、弟分がねちょっとずつなんか表情も常に自信に満ちてるっていうのがいいなって思います。でたまにね NJPW ストロング見るんですけど、なんかヒクレオもヒクレオでねちょっと覚醒しかけてるみたいでね、ますますこのトンガン兄弟はいいところに行くんかもしれませんね。なんかもうそれを期待して、まあ面白い展開に持ち込んでくれたらいいと思います。邪道さんはね正直ねもういいかなって思うんですよ。もったいない。 GOD のそのすごいハイスパートタッグプロレスリングのなんかところになんかいらないものつけちゃってる感じがどうしてもしちゃうんですが、どうなんでしょうかね、で最後がフィンジュースですか。フィンジュースはフィンレイがお帰りなさいで、見てるんですけど、フィンレイねやっぱ体絞れてますよね。去年のワールドタッグリーグでフィンジュースだとかビールだとか言ってた頃のあのタイツの上にお腹が乗ってる感がかなり減ってきてますよね、で動きもシャープだし、昔ジュニアだったっていう言われてるんですけども、まあ、そこまではいかないんですけど、すごく躍動感があるし、何よりですね明るいですね。で、ジュースの雰囲気とも相まっても一番明るく会場がパッと明るくなるあのチームであることは間違いがないですね。で、いまだにジュースのナックルですか、ジュースナックルに何か言うことあり、言う人がいますけども、もうあれはいいんじゃないですか。例えばですねよく言うのが高木も普通にグー使いますよね。あれに文句言ってるロスインゴファン見たことないですよ ね。で、例えばこの間の、まあ、他団体ですけど 12.6 のノアの塩崎杉浦での杉浦のナックル、あのゴークンハンマーのカウンターとしてやってたナックルですよ。あれでブーイングなんて出ないですよね。ということを考えるともうね容認すべきだと思いますし、そこをどうこういうもんじゃなくなってきてるんじゃないですかね、でもう予想なんてできないですよね。タッグはねいろんな要素が噛み合ってるしなんですけど、希望的予測をするとフィンジュースが勝って明るい気持ちのまま今度の武道館のメインのヒロム対レスペに集中できれば一番ね見る側としてもいいけど、まあまあ GOD のハイスパートなの見たいけどなということで、本当に全体悪みたいな戦いになりそうでいいんじゃないでしょうかね、はい、という感じです、ちょっとねなんか家がねちょっと近づいてきましたけども、さあこんな感じで渡りの総括になってんのかなと思いますけどもね、ちょっと行きましょう。 いやでもね、総じて後半に挙げたチームっていうのは、5チームっていうのはタッグチームらしさをすごく感じましたし、普段じゃ見れないですよね。こんだけ純粋に2人対2人の4人タッグの試合を毎日毎日見せてもらえるっていうのは、ある意味ですね、6人タッグとか8人タッグで地方大会に行って、いろんな選手見たいからって言って、そうやって選手を並べるカード組まれやすいんですけど、それに比べるとドーム のでかいビッグカード出るメンツをですね、あえてちょっとさっぴいて、2人のチームで組んでやっていくっていうのはいいと思うし、思わぬところで同門対決組まれてたりもするし、面白いシリーズではあると思います。でもったいないのはやっぱりボス J と一緒に日替わりで組まれちゃったっていうことで、どうしても試合の格っていうのがシングル対シングルっていうのに勝ち負けを重視する以上、シングル対シングル、シングル対1対1ですね、1対1の試合に、どうしても注目しがちなのはそうなんですけども、ただやっぱりこれだけの状況下でこれだけの選手を揃えて、海外から決意をして日本に戻ってきてくれた選手たちも大勢いるんで、本当に実は我々はこれはありがとうっていうことを言わなきゃいけないと思いますね。ということで、ワールドタッグリーグあと1戦最後の決勝戦だけですけども、ここは大いに盛り上がってですね、いけたらいいかなと思います。はい、ということで渡りの歩きながらの総括でした。なんか聞いたらひどいことになってそうですいません。ということで今日は近くの JA 直売所に買い出しに行く道すがらの歩きながらの収録になりました。ですね、背中が重くてですね、なかなか過酷な道になってきてますけれども、まあそれはさておきですね。ポッドキャストのねマイクはいつもピンマイクみたいなのをiPhone のライトニングの端子につないでやってるんですけども、ちょっと音質上げようかなって思って、Amazon でですね、そういうコンデンサーマイク、 USB 接続のコンデンサーマイクっていうのを、ポチっていざ使おうと思ってるんですけども、なかなかですねスムーズに iPhone につながってくれない。どうもライトニングと USB のメスの端子一緒になってるアダプターがあるんですけども、そいつがうまく機能しないのか、っていうことなんで、ちょっとですねピンマイクでいいかってなりつつあります。まあ、収録するならノートパソコンにその USB 直接コンデンサーマイクつないだら、かなりいい音では取れるんですけど、まあ、それね歩きながらそういうのにはできないので、こんな形で、となっています。はい、で次回はね、やっぱりベストオブザスーパージュニアやりたいんですけれども、どうだろうな、ちょっとね、できればね、そうだな、決勝戦も終わってからじっくり考えて、この選手はこの試合が良かったっていうのを一個ずつセレクトしながら喋ってみるのが、いいような気がします、ね。例えば A っていう選手と B っていう選手が戦っても、それは A のとっては今回の中ですごくいい試合だったかもしれないけど、 B の選手にとってはいつも通りの試合だったりするわけなんで、 んなこともあるから、だから各選手に1個これだぜっていうのをちょっと選んでみてトークできたら面白いかなって思ってます。はい、ということで、今回も、締めていこうと思います。はい、7段のボストンクラブレイディオハッシュタグボスクラでは皆さんのご意見ご感想などをお待ちしております。ぜひともですねハッシュタグボスクラでの、ツイートなどいただけると嬉しいです。でまたですね気に入っていただけたら、ポッドキャストのサブスクリプションの登録や、ならなんのツイッターのフォローもしていただけます と、フォロワーさんがですねまだまだ少ないので、まだねツイッター始めてね1ヶ月経ってないんでね、ということでそんな感じですが、ぜひともですね皆さんのポッドキャストもですね本棚の片隅に加えていただけたら嬉しいと思います。ということで今日はこんな感じで歩きながらの収録を終わっていきます。はい、ご清聴ありがとうございました。